佐賀ヘリテージラジオ、ナビゲーターの徳丸英樹です。佐賀県では美しい景観や地域を象徴する建造物を佐賀県遺産として認定しています。語り継ぎたい歴史や物語、そして未来へ残したい美しい風景、このコーナーではそんな佐賀県遺産を毎週皆さんにご紹介しています。今回は皆さんを3つの佐賀県遺産にご案内します。まずは池田家住宅、嬉野市塩田町。江戸末期から明治前期頃に建てられたと伝えられているこの地域の名士で元士族だった池田家の住宅、土蔵造り平入りの母屋の式台玄関と表座敷、前庭からなる接客の空間や土間入り口の釣り音などに見られる伝統的な様式、煙出しの残る釜屋部分、大正8年1917年建築の桜など建築的魅力にあふれています。所有者により適切に保存されており、見学者の要望があれば公開され、式台玄関と中の間、座敷、前庭からなる上質な接客空間を利用したお茶会や前庭でのしめ縄作りなどに場を提供するなど、地域住民にも活用されています。続いての佐賀県遺産は釘町家住宅、武雄市東川上り町。19世紀中頃に建てられたと伝わる釘町家は在郷武士の住宅、敷地内には多くの庭木、池、石造物が配置され、周囲の緑の空間と一体となり、ゆったりとした趣ある景観を作り出しており、発見された小図面によると、安政6年1859年の小図面とほぼ変わらない作りで、住宅及び南面の石垣が現存しています。母屋は一部2階建ての駆動作りかやぶき屋根、1階は東側に通り土間を設け3列の部屋が並び、南面中央に式台、隣に脇玄関、南に面する表空間は西から10畳の座敷、8畳の継ぎの間、6畳和室と武家住宅の作り、また10畳座敷はネズミ漆喰で仕上げられ、竿縁天井が高く格式ある造作となっています。最後は関川家住宅、江北町。長崎街道小田宿は江戸時代に宿場として栄え、手工業による織物、足袋などが生産され、その他農産物の集散地であったことで米倉庫が並び、宿や民家が軒を連ねた町人文化の町でした。長崎街道沿いに立つ関川家は明治時代に庄屋として栄え、明治34年1901年設立の京都府丹波の国にあった株式会社八雲銀行が関川家に移転し、明治45年1912年に称号を変更して農商銀行株式会社の事務所兼住宅となりました。白壁の土塀に門扉があり、母屋、納屋で構成。母屋は明治中期に上質な材料を用いて建築されたと推定され、入母屋造り、妻入り、土蔵造り、本瓦葺き、街道に面する妻側には三瓦葺きの庇を2段に持ち、3階層の開口部には漆喰の庇、母屋東側壁面は下から6尺ほどの高さで赤レンガが張られ、白壁とのコントラストが鮮やかで独特の雰囲気を持っています。また敷地内には安政5年の長崎街道を示す道しるべもあり、長崎街道小田宿の景観を残す大変貴重な建造物です。これまで地域おこし協力隊員などによる古民家再生のワークショップの開催、空き家を利用した高校生カフェなどの小田宿空き家再生プロジェクトの実施など、さまざまな地域づくりに取り組んでいます。いかがでしたか？残したい佐賀がある、佐賀ヘリテージラジオ、ナビゲーターは徳丸英樹でした。 佐賀ヘリラジ、ナビゲーターは今日も徳丸英樹くんでした。佐賀県では3月28日まで佐賀県遺産カードラリーが展開中です。ぜひね、子どもたちは春休み中に挑戦してほしいなと思いますが、いいですね、66箇所の佐賀県遺産をめぐって66種類の佐賀県遺産カードを集めてください。全部集めるとカードアルバムがもらえるんです。もうカード1枚1枚がね、とても凝ってて綺麗なものなので集めたくなると思います、うん、カードをどう集めるかとか佐賀県遺産のマップなど詳しくは佐賀県遺産カードラリーで検索してほしいんですが、ちなみに、はい、今朝の時点で、
はい、
私びっくりしたんですけれども、うん、この66枚のカードを集めた人が今何枚いるんですか。
98名の方がコンプリートです。
すごいね皆さん、
98人ですよ。
あの番組宛にメッセージもねいただいてる、
ね、
ちょっとだけご紹介しましょう、
ワンダホー母さんは、エキさんのヘリテージラジオ長崎県民だけど心のオアシスになっています
とか、ありがとう、
はい、丸代さんからは、うん、佐賀へのドライブを考えていて村山さんが言われてた梅園に行きたい、梅のね、
うん、
あとは名古屋城にも行きたい、
牛の梅林のことかな、
うん、はい、あと徳丸さんのゆったりなお話口調でこのコーナーいいですね、いろんな情報お願いします、はい、
ありがとうございます、
はい、他にもいただいてました、ありがとうございます。
はい、ヘリラジ宛にメッセージをお寄せいただいた方の中から毎週5名様に番組オリジナルの缶バッジとステッカーセットを差し上げてます。これもねとても可愛いんでゲットしてほしいなと思います。メッセージお待ちしてますよ。当選は発送をもって発表に変えさせていただきます。ご了承ください。以上佐賀ヘリラジのコーナーでした。来週もお楽しみに。